恵みをいただく御言葉は、第二サムエル記19章24節から30節です。第2サムエル記19章24節から30節、はじめに24節をお読みいたします。サウルの子メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかった。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も御前に出るにふさわしく我らを整えてください。神と人との前で犯してきた罪々を清め洗い流してください。御前でふさわしくなかった心と思いを体を主よ御前に今我らは差し出します。主よ、あなたの血をもって清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデが、アブシャラムの、その脅威から解放された時、ダビデはいよいよエルサレムに帰るんですけども、まあ、その前まで、エルサレムは二分しておりました。国がダビデの側につくわずかな人々と、またその他大勢のアブシャロムについた人々で、それで、ところがダビデの方が、勝利し、アブシャロムたちはいともあっけなく敗北した。でそれで、まあ、そのような情勢ですから、まあ、イスラエルの国の中で、まあ、いろいろな混乱といいますか、まあ、いろいろなこれからどうしようか、まあ、そのような政治的な動きがあるわけです。でそれで、ダビデは、もう自分の方から、ユダ族の方に長老たちに、まずあなた方が私を迎えに来なさい。でそれで、この、まあ、敵側についていたアブシャロムのその将軍に対しては、アマサに対しては、あなたはヨアブに代わる将軍になりなさい、そういうふうに言って、そうしてアブシャロムの側についていた人々を全て安心させました。でこうしてダビデたちはエルサレムへと、帰途に着くんですけども、で、まあ、前回のところでは真っ先に迎えに出てきたのが、まあ、ベニヤ民族ですね。真っ先に来たのが、この、まあ、今日お見せしましたメフィボシェテなんですけど、メフィボシェテのその、しもべである、チバですね、彼が、真っ先にやってきました。それから、あのダビデたちをもう激しく呪って石を投げていたあのゲラの子シムイも、来ました。まあ、彼らが真っ先に来たんですね。これからダビデがこの国に復帰するということで、まあ、真っ先に身の安全を、このゲラの子シムイは、それを確保しに、まあ、来たんです。でそれで、ゲラの子シムイはこのことのゆえに、まあ、殺されないで、まあ、済みました。で、このその次に来たのが今日のこの、サウルの子メフィボシェテです。サウルの子メフィボシェテは足が不自由でした。でそれで、まあ、王を迎えに来たんですけども、まあ、結局最初に来た人たち、ユダ族を除けばそのサウルの家の者たちですね、サウルの家の、またツィバとまたゲラの子シムイ、そしてメフィボシェテ、みんな、サウルの家の者たちです。ダビデを迎えに真っ先に来たのはこのベニヤ民族たちでした。そしてこのベニヤ民族はですね、後に、イスラエル王国が、ソロモン王の時代以降 ね、南北に二分するんですけども、その、まあ、北イスラエル王国と南ユダ王国、ね、南ユダ王国がユダ族とベニヤ民族が、ね、その二つの民族が、ね、つくんですが、まあ、ですからこのユダ族とベニヤ民族、まあ、結構、まあ、この時以降、まあ、仲が良くなったのかもしれません。とにかくこの、今日のところサウルの子メフィボシェテは王に迎えに来たんですけども、彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかった。メフィボシェテはダビデがエルサレムから、ね、都落ちして出て行ったその日から無事に帰ってくる日までずっと、ね、手入れをしてなかったんです。自分の足の手入れもせず、爪も切らず、またひげも剃らず、ちなみに原文の方ではひげを整えず、ね、トリムしていなかった。それから着物も洗っていなかった。ダビデが、ね、都落ちして帰ってくるまでどのくらいの日数があったかは、記されていないのでわからないんですけども、でも着物を洗っていなかったからにはそれなりに汚れ、また、ね、匂いもするものですね。爪も切っていなかったとするならばそれなりに伸びていたはずです、ね、これ、動かぬ証拠になります、ね、あなたが出て行った日からずっと爪切っておりませんでした、ね、でもその日爪を切っていたとしたら爪は短かったはずですが、でも、ね、メフィボシェテの爪は長かったんでしょうね。またヒゲも整えられておらず、着物もそれなりに汚れて、ね、匂いもしていたことでしょう、ね、動かぬ証拠です。確かにメフィボシェテはダビデオが出ていた、ね、都落ちをしたその日以降ずっと、ね、着物も洗わず、ひげも剃らず、爪も切らず、足の手入れもしなかったんです、ね、動かぬ証拠を持っております。だからこのメフィボシェテは、ね、今は、まあ3まあ、これで3人ですね、あのベニヤ民族からダビデを迎えていたのは、まあ、その中で一番まあ、忠実だったことがわかります。なんでサウルの子メフィボシェテはこのダビデと一緒についていかなかったか、25節以降、ダビデは尋ねてます。彼が王を迎えにエルサレムから来た時、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足苗ですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。このメフィボシェテの言葉と、メフィボシェテのしもべの、その言葉は、食い違いがあります。このメフィボシェテのしもべの、まあ、次は彼は、何を言ったか、まあ、この、16章の方ですね、16章の一節からのところ、メフィボシェテは、ダビデが都落ちした時、まあ、いくつかの差し入れを持ってきたんですけども、でも王は、ね、二節で妻にこれは何のためか尋ねます、ね、まあ、ちょっとした疑いがあったのでしょう。で、妻は、ね、この時、これは王様のために用意したものです。で、3節、王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか、ね、メフィボシェテはどうしたのか聞くんですね。で、チバは王に言った。今エルサレムにおられます。あの人は今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。ね、4節、すると王はチバに言った。メフィボシェテのものは皆今あなたのものだ。チバが言った。王様、あなたのご好意に預かることはできますように、 伏してお願いいたします。ね、かつてこのようにメフィボシェテについては言われておりました。ね、この時ダビデはこの千葉の言葉を信じて、メフィボシェテのものは皆今あなたのものだ、そのように約束したんですね。この時ツバは、ね、メフィボシェテのことを、こういうふうに言ったんですね。今日イスラエルの家は私の父の国を私に返してくれると言っていました、ね、ですからダビデが出て行って、でそれで今私の時代が到来したのだとメフィボシェテは言っていました、まあ、そのように、まあ、抽象した、まあ、きっとそのメフィボシェテの言葉の方が、ね、真実でしょうね。メフィボシェテだってずっとね、爪も剃らず着物も洗わず、ね、そういう風にして待っていたわけですから、もし、ね、メフィボシェテがこのツバの言う通りに、ね、イスラエルの家は、ね、もう今は私のものだ、ね、私の時代が到来したのだ、ね、そういう風に言ったとしたら、どうして、ね、髭も整えず着物も洗わず、ね、そういうふうに待っていることができたでしょう。きっと、まあ、メフィボシェテの言うことの方が、まあ、真実だと思われます。王はそれを知りませんでした。ですっかりと言葉、ね、その抽象の言葉を聞いて、でそちらの方だけを、ね、信じて、でそれでメフィボシェテのものは皆、ね、ツバあなたのものになった、ね、かつてそういうふうに言ったんでしょう。まあ、ところが後になってこのように、ね、実際にメフィボシェテが直々に、まあ、戦争が終わって平和になったら、ね、彼は迎えに来ることができました。まあ、彼は足が萎えておりましたから、きっと、ね、ダビデがもう立ってしまって、で自分だけ置いていかれた、ね、追いかけることはできなかったんでしょう。でそれでメフィボシェテはこのようにして、ね、爪も切らず、髭も剃らず、着物も洗わず、ダビデが、ね、再び来る時まで待ってました。いつになるか分かりません。ね、いつになったら着物が洗えて、髪の毛とか髭とか整えられるのか、それも分からず、でも、メフィボシェテはこのダビデのために待っていたんですね。本当に忠実です。そして、ね、彼は、王様の、その無事を確認すると自らエルサレムを出て迎えに出ます。でそれで王様と出会った時、王様にそんな大した弁明はしていないんですね。しもべのこのしもべのこの自分のことをあのツバは抽象しました。でも王様、あなたは神の使いのような方です、あなたのお気に召すようにしてください、ね、そういうふうに答えるんです。言葉が少ない、ただ、ね、その外見、その行動、それによって彼は自分の真実を示したんです。28節以降、私の父の家の者は皆王様から見れば死刑にあたる者に過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。本当に、彼は真実なことを言っております。メフィボシェテは、ね、9章の方で、ね、このダビデに恵みを施してもらいました、ね、ダビデがもう周囲の敵に勝利して、もう心にも経済的にもゆとりができた時、サウルの家の者は、ね、生き残っている者はいないか、わざわざ探したんですね。でそれでこのメフィボシェテがもうイスラエルの中でも辺境の地の方にひっそりと、ね、住んでいた。でそれを呼び出して、でそれで、ね、王の食卓、王の家の、その、王の王子たちと一緒に食事に預かるものとしてもらいました、ね、この恵み、このダビデが尽くしてくれた真実、これを、ね、本当にありがたい、本当にこの恵みに預かって感謝の気持ちでいっぱいだった、ね、もう本当にその王様、あなたからいただいた恵みは十分です、いや身に余るほどの光栄です、その思いでいたんです。だから、ね、このように自分が不当に抽象された時でも、 このような、数言葉少なくただ行いを持って、王様の前に出て自分の真実を示したんです。29節から、王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたとツバトで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られた後なら、彼が全部でも取ってよいのです。メフィボシェテは本当に、もう 無欲と言いますか、王様のこの、ね、言葉、ね、きっとダビデ王は後悔したでしょうね。このメフィボシェテが一番真実だった。でももうすでに自分はツバと辞書、ね、ツバに辞書を与える、メフィボシェテのものはみんなあなたのものだって言ってしまった。もう、ね、言葉で言ってしまったからにはまた取り返しがつかないんでしょうね。あるいはダビデ、もう事の真実がまだ、よく分かっていなかったのかもしれません。人は、ね、不完全なものです。人のその誹謗中傷、それを、ね、真に受けてしまうことを、そして早急に、それによって行動してしまうこともまたあります。ダビデも完全ではなかったんですね。イエス様は完全です、ね、イエス様の場合は何もかも人の成り立ちをご存知で、いかに人が誹謗中傷しようとも、でもイエス様は真実をご存知なんですが、しかしダビデは、そして皆さんは不完全です、ね、人の、誹謗中傷の言葉、また嘘の報告、ね、それらを真に受けてしまって早急にことを起こしてしまって、もう取り返しがつかなくなってしまうこともまた、ね、あるわけです。ダビデも、ね、そうだったんですね。でもダビデはね、メフィボシェテのものはみんなあなたのものだってツバに言ったんですけども、でも、ね、ここでは、辞書はあなたとツバとで分けなければならない、そういうふうに言います。メフィボシェテはですね、この後にも、まあ、その名前は登場するんですけども、まあ、21章の後半の方で、あのサウル王が、ね、かつてギリアデの人々に、ギボンの人たちにをもう間違った熱心で殺してしまう。でそれで神様の怒りを買ってイスラエルに雨が降らないということが起こります。でその時に神様のに伺ったところ、ね、サウルが無駄な罪のない希望人たちの血を流した。でそれで、雨が降らないんだということで、ダビデがギボンの人たちを呼んだところ、サウルのその子孫7人を、その血を流さなくてはなりません、ね、そういうふうに言うんですね。その時ダビデは、ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ、21章の7節に書いてあります、ね、メフィボシェテを惜しんだんです。ダビデはこのメフィボシェテだけは生かしておきたい、そう、ダビデは願った。ですから本当にダビデメフィボシェテ、ね、その後も大切に扱っているところから、ね、本当にメフィボシェテに対して悪いことをした、ね、そういうふうに思ったのでしょう。でももう、ね、約束してしまった、ね、ツバと辞書は、ね、2人で分けなくてはならない、そういうふうになります。でもメフィボシェテはその、ね、ダビデのその言葉に対して、ね、王様が無事に王宮に帰られた後ならば、ね、このツバがの方が全部取ってもいいのです。でメフィボシェテは、そういうふうに言います。本当に、ね、ヨナタンの血が流れておりますね。あの忠実な主に対して誠実だったヨナタンの子メフィボシェテです。このメフィボシェテのその成り立ち、本当に誠実なんですけども、でも人の世の中は、ね、人間が不完全であるゆえに、また人間は正しい裁きをできないゆえに、まあ、このような、ね、不当な扱いを受けることは確かにあるんですけども、でもイエス様は真実なお方です。ダビデはこのような不真実なものを、ね、憎みます。冒頭でお見せしましたのが詩篇の101編なんですけども、 詩篇の101編もダビデが作った賛歌です。ちょっと開きます。詩篇の101編ダビデの賛歌。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。私の目の前に卑しいことを置きません。私は曲がった技を憎みます。それは私にまといつきません。曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうとも知りしません。影で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために全き道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。アメン。ここにダビデのその願いと心が記されております。本当に正しい道を歩む人、また自分自身も正しい道を歩みたい、その願いが込められております。そして高ぶるもの、ご説明しますと、影で自分の隣人をそしるものを私は滅ぼします。ただしダビデはもう一度約束してしまったからにはそれを果たさなくてはならないということで、妻に対しては、辞書を半分与えなくてはならないことになりました。でもダビデは、そのように陰で自分の隣人をそしるような人を本当に滅ぼしたい、それがダビデの表明です。高ぶる目、誇る心のものに耐えることができない。ダビデは確かに、不完全なものです。罪も犯しましたし、また人が陰口を言ったりそしったり、嘘をついたりすること、それを見抜くことは、完全にできません。でも私の主イエス様は完全なお方であり、いかに、人が陰口を報告しようともでもイエス様には通じません。イエス様は陰でそしる者、陰で企む者、イスカリオテユダのその心も見抜いておりました。でもそれでも、許しました。恵みと憐れみを施しました。そしてイエス様を忍耐して待ち望む人にイエス様はもう 100% 報いてくださいます。ダビデは報い 100% で報いることはできなかったんですが、でもイエス様は、全て死を待ち望む者に本当に恵みと慈しみを施してくださいます。報いてくださいます。天の御国が来たる時にはイエス様は、よくやった、良い忠実なしもべよ、あなたは忍耐して待った、だから、あなたに真実を尽くそう、永遠の御国に入る時、あなたは小さいことに忠実だったから、だから大きなことを任せよう、言ってくださいますし、また、黙示録の3章をよく、引用するんですけども、あなたは私の、少しばかりのあなたは少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名前を否まなかったから、だから、この世に来たるべき、苦難の時には私はあなたを守ろう、主は守ってくださるんです。知っておられるんです。私たちがこの、小さい部屋の中でした小さな真実さえも見逃すことなく主はご存知なんです。そして主は見ておられます。主はご存知です。そして、牙のように影で隣人をそしるような人、人が見ていない時にこそこそと卑劣なことをする、その全ての技もイエス様はご存知なんです。人は、 知らないことが多くあります。また見ていないことについて人は裁くことはできないんですが、でも主は全てをご存知です。だからイエス様には、ね、本当に私たちは何もかも、ね、隠し立てすることなく打ち明けることができます。この世の中では、ね、不真実なことを見せております。ですから時には間違った判断をしてしまったり、あるいは私たち自身がそういう罪のことをしてしまったり、ね、人が見ていないところでこそこそと悪いことをしたり、まあ、そういうこともすることはあるでしょう。でも本当にそれを悔い改めて、ね、ダビデは詩篇101編で自分のそのスタンスを表明しました。私はそういう陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします、ね、本当に私たちも義のスタンス、ね、正しいものとして歩むこと、これを本当に神様の前でまた人の前で表明して歩んでいく、その自分で言った言葉をその通り実行していくならば、ね、主は報いてくださいます。でも相変わらず、ね、妻のように陰で隣人をそして陥れて、それで自分だけが昇進して、ね、自分だけが何かいい報いを受けようとする人は、ね、その後、主ご自身がそれを裁かれます。だから私たち自身本当にこの地上において誠実に歩んでいくべきです。どうか皆さんは誠実に歩んで、ね、地を相続してこの地においても、かの地に、ね、来たるべき世においても、主に愛され、主に祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたがすべてご存知であられる主です。それゆえ、私たちは本当にそれを恐れおののきつつ、見舞いにおいて、神と人との前で、あるいは、人の目がつかないところにおいても主をあなたを見前で誠実に歩むことができますように、本当に人の見ているところ、見ていないところに私たちは気を取られやすいですが、あなたはあなたの御目は全地にあまねく見渡されております。どうか私たちがこの地上を歩むとき、見前において誠実に歩むことができますように、そして本当に私たちもダビデのようにそのような隣人を偽りの言葉で陥れる者を心底憎みます。そして私たち自身が悪の道に入ることはないように、自分の道を清く保つことを我らは願い求めます。どうかこの決心のうちに歩む生徒たちに、あなたが守りと導きを与え、また祝福を注いでくださいますように。どうか今週1週間見舞いにおいて誠実に忠実に歩むことができますように、そして私たち自身本当にそしるものや、あるいは偽りを吹聴するもののその企みをしっかりと見抜いて、見舞いにおいて真実な道を示していくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ダビデを巻き込む様々な人間模様がここに現れています。腹黒い者、裏切り者、そしてダビデを裏切ってはまだ再びダビデにひれ伏す者、主よ、でもその中においてこのただ一人ヨナダンの子、旅での愛すべきメフィボセテはただ一人真実を貫いていました。でも主よ、人の真実は、貫いた真実は認めていただくことができず、そして悲しい思いをしている様を私たちは見ています。これらのことを通して主よ、いかに私たちが真実を貫いても、いかに貫いたその相手が 旅でほどの人であっても、鼻で息を吸う者は、私たちの不真実も真実も見極めることができないということを、今日あなたが私たちに教えてくださったことを感謝いたします。だから主よ、この地上を歩む間、どんなに立派な人でも、鼻で息を吸うもの、そのものを私たちが主のように信じることはありませんように。鼻で息を吸うものに対しては、私たちが主の御言葉によって、主の御言葉によって、主を貫かべき、貫かなければならないべき、その私たち自身の人間性、そして私たちの良心をしっかりと貫き、その相手に対して報いていただくということをあらかじめ私たちの心に持つことがないように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で養ってくださったことを感謝いたします。あの旅でがメヒボゼテを悲しむように知ってしまいました。だから主よ、私たちはやるべきことをやって貫抜くべきことを貫いた後、その相手である人間に絶対に期待しないで、自分が貫いたそのことだけを主にあって本当に誇ることができますように、感謝することができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日この人間の貫いた真実と、それを見極めることができない不真実をはっきりと見ました。これを生涯私たちの心から、主よ、本当に薄れることなく、あなたの御前に置いて歩むことができますように祝福してください。ダビデとメヒボセテを忘れないで、主よ、あなたの皆を褒めたたえることができますように祝福してください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。